売名恋、イエーイ。もう本当に毎回毎回あいみんの売名行為とか言って元気に始まってるんですけどね、他の人のラジオ聞いたらみんななんや静かにタイトル言うてはんねんけど、私ちょっとお茶をしまう、ちょっと最初のっけからね、いきなりの大きな声で元気でいこうかなと。まあまあせやけど早いもんです。もう11月ですよ。11月言うたらもうね、英語で言うたらノーベンバーですよ。そしてもう日本語で言うたらこう霜月ですよ。霜月なんかな、分からへんけど。でまあね、ちょっと調べてみたんです私も、なんで霜月っていうかっていう、みんな知ったはんやろか、知られへんな、もう絶対知られへんと思う、私も知らんかったんやけどね、こう文字通り霜が降る月っていうことで霜月らしいんです。まんまかいみたいな感じで朝からねテレビでやってはって、それも一人で突っ込んできたわけなんですけど、まあそんなこんなで、そういうまあちょっと11月ということで、でまあね、あの今回から、まあ、あの前回の時も言いましたけど、その売名行為もね、こうニューバージョン、まあ、リニューアルをこう今月からするわけなんです。で、まあ、どういうことをするかいうと、まあ、私はあやみん一人トークでこうお送りすることになりました。もうこの美声をねこう 100% 30分間皆さんに聞いていただけるかと思ったら、もうワクワクワクワクして昨日寝られへんかったんですけどねそんなことないけどまあそんなこんなそんなこんなばっかり言ってるわ。まあね、どういうふうな内容かって、まあリスナーの方からのお便りコーナーとかをねご紹介していきたいなと。であとは、まあ、あのこれ得するんちゃんとか、まあ、今の話題のね情報にまふれていきながら、あやみん目線のトークなどで、まあ、この盛りだくさんの内容でやっていきたいなっていうのが一応趣旨なんです。せやけれどもまあね、あのやらしい話です。あやみんの売名をしていくという、まあ、まさしくあやみんの売名行為、これがないと意味がないなと。なので私の売名行為をどんどんしていきながら楽しい30分にしていけたらいいなと思っておりますので、リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたしますということで、もうね拍手もちょっと欲しいとこなんですけどね、今ね人数がちょっと今ねいるのが少ないんで、まあ仕方がないんですけど、ということで、まあ、ちょっとほんまにね、あの朝夕がものすごく寒い寒い、皆さん風邪ひいてはりませんか。もうね私もね風邪ひかへんようにこう病院行きながら点滴打ちながらっていうね毎日を繰り返してるわけなんですけれども、まあまあまあまあ、あの本当皆さんちょっと健康にはねご自愛いただきまして、まあでね、ちょっとこうしんどいなと思った時には、まずこのね、あのネットラジオのあやみの売名行為を聞いて、私の声聞いて元気出してもらえたらなと思います。ということでリニューアル第1回目でございます。あの実はねちょっと私ね、まずねちゃんとこう自己 PR したことがないんですね。こう今まで過去振り返ってきて、まあ大物のこのね先生とかゲストの方出ていただきましたわ。まあでまあね、あのここだけの話ですけど、まあ、やっぱねそういうね、あの有名な大物の皆さんが来ていただいたら、まずやっぱそのゲストの方を紹介せないかんから、自分のことこう自己 PR できひん。でもいいとっていいとってしゃあないけど、そこはもうグッとこらえてゲストの方をこう盛り上げると。まあでも今回からはもうね、あの私の一人トークでございますので、まあ私がね、まあ、今回どういう、まあ、人間なのかっていうことが知ってもらえたらって思いましてですね、いろいろこう考えてきたわけです。まずですね、私あの大滝エージェンシーというところのこうお笑いタレントしております。芸歴1年のあやみんと申します。このあやみんのうんなんですけど、これねあのカタカナなんですね。でその後にハートマークがつくんです。皆さんあのあやみんってひらがなで書いてくれないけど、いや違うんです、ちょっと席させてくださいねあやみんってうんはカタカナでございます。でまあね、あの私もこういろいろ人生をこう送ってきてるわけなんですね。でまあ最初何をしたかって言ったら、まあ小中高ときまして、で大学の浪人をこうしたかったんですけど、まあ、ちょっととある大きな D 丸さん D 丸百貨店に行きまして、そこからこうちょっと人生が変わるわけですねちょっと空気悪いんちゃうかで、まあ、そのね、まあ、D 丸さんで働きながら、まあ、ちょっと寿退社をするわけです。で寿退社失敗しまして、でまあ他の百貨店に行って営業職にまたちょっと変わってつきまして、月300万ほどこう稼いでたわけです。でまあそんなこの子無理をしていって体を壊しまして、でまあなんだかんだしつつ、実は、一昨年にですね、あの海入りテレビの皆さん知ってあると思う、あの朝パラっ ていう番組があるんです。これにたまたまたまたま落ちたぞ、ごめんなさいね、たまたまこう受けたら受かったっていう、これねやっぱりね、あの私の美貌以外の何者でもないなと思ってるアホやいや違うけどね、噂によると400人ぐらい受けた中のあれね、あのモニター対ひな壇座ってないで15人なんですけど、まあ、その400人中の15人の中の1人に選ばれて、むしろ私ほとんどずっとひな壇はど真ん中に座ってたと。でね、朝バラ卒業1年間なんですけど、卒業してからは別に何の反応もないけど、最近になってあれ朝バラ出てましたよねってこう言われることが多くなって、いやまあ、私もまあまあ顔売れてんちゃうそこそこと思いながら、でもちょっと嘘っぽいなと思うから、いや私席どこ座ってたか知ってはりますってこう絶対行けてから聞くんですよ、こんばんは、まあこんばんはの話は後でしますけど、そしたら知ってます言って、いやほなどこに座ってたか言うてください、真ん中ですよね、ずっと真ん中にありましたよね、あんたよ知ってるやんっていう、もうそれほど嬉しいことはなくて、あやっぱこう見てはんやなと。関西ローカルの番組ですけどね、私は卒業してから広島にも流れるにはなったんですけど、まあせやけどね、いや見られてんやはやっぱりもう美人ってちゃうなと、そこで思って、まあやっぱりねそこからね、もう一回ちょっと朝パラ受けたいなと。でまあちょっとそこでね、MC されていたあの方とお名前出していいのかいいのか分からない、まあ、ちょっと R さんという女性の方なんですけれども、その方とまあ次回の、私32期生なんですが34期生を、まあ、受けようという約束をしてたんですが、見事落ちまして、でまあまあまあその落ちるまでのそのまあ空いた1年間33期生じゃないんで、私その空いた1年間勉強をして34期生に臨もうと思ったら、そのなんと1年間の間に大きなこう人生の出会いがありまして、でまあその京橋のまあある立ち飲み屋さんに行くと有名なまあ漫画家の先生がいらっしゃるわけです。でその方と出会いまして、でまあ今のこの大滝エージェンシーの大滝哲夫社長とこう出会わせていただくわけですね。でまあその大滝哲夫社長ってどういう方かっていうと、まあインチキ社長って自分で言うてはるんですけど、ほんまにインチキで、まあインチキ以上にちょっともう言うてんかな、下ネタばっかりな方で、まあでも私も下ネタ得意なんで大体で張れるんですけど、ちょっと今ここでは言えへんようなリアルな下ネタがね、こうなんかいろいろこうあるわけですよ。まあなんかそういう、まあすごく楽しくて、こうまあそうですね、今の言葉じゃないな、ファンキーなすごいこうあの方というか、でもねすごくね信用ではなくて信頼できる方なんですね。でまあそういう年で言うたら見た目ね見た目いくつっていうを考えてへんかったわ私ね、お笑い勉強してるけどお笑いのこと分かってへんから分からへんけどまあ秘密にしときますわ、年は言ってはるんですけど見た目は分かる、まあねあのねおしゃれなんですよ。で何がおしゃれかって言うたら、わしグッチ着てんねんってこの間自慢したはったのほんまかいな、バタも着てるんちゃうかいなこのインチキとか思いながら、まあまあまあでもほんまにおしゃれな方なんですね。でまあその方と出会って、で去年の5月からこの漫才塾っていうところにこう入らせてもらったわけです。でお笑いの勉強あのこうさせていただいてるわけなんですけど、まあもともとすっごくこうお笑いの勉強しようっていうその目的とかが私なかったもので、まあでもお笑いは好きなんですよ、吉本とかよう見てたし、でうちの母方のおばあちゃんとかうちの母も笑うのよ好きやったし、うちの母が笑えばみんな周りの人知らない人までが笑うぐらいの笑いを呼び寄せるような笑い方をする人なんですよ。でまあまあそういう家庭環境に育ってるんでお笑いは好きやし、まあこれ現在今に至ると。でまあデビューっていうのが昨年の10月7日、ザザーが心斎橋にあるんですけども、ここでねサラピンライブっていうのがありまして、それでまあちょっとこうデビューいたしまして、でまあその後にバトルザライブっていうのもこう出させていただいたわけなんですけれども、まあ、ちょっとやっぱりこう修行が足りひんないうことで、まあちょっと再度もう一回こう修行ずっとさせていただいて、いまだ何の成長もないというオチも何もこう付け方教えてもうてるにもかかわらず、オチの付け方も分かってへんというこうドアホな私でございますが、まあそれが今にこう至るわけでございますね。でまあまあほんまにね、その何やろ、今までまあデパーガーとか百貨店はすごく憧れてたから、 まあ、すごいその自分の夢のその職業についてだけど、体調を崩してからっていうものを、この漫才塾に入って芸能界に入るという、こう、第二のこの人生のこの変わりをって、皆さん多分経験したらへんのちゃうかな。どうですか？いや、隣にね、やるんですよ、社長っていう人がね。長いこと生きてきやって、そんな第二の人生とか。黙ってありますわ。いや、まあ、でも社長はね、あれなんですよ。第二の人生っていうよりも、もう人生波乱万丈で、すごいいろんなことを経験されてる方なので、第二どころかもう第100ぐらいの人生生まれてるかもしれませんね。先生はどうなんですか？目の前にいてはるんですけど、先生が。
第二ですか？
はい。いや、もうゴロッと変わった人生。
まあまあでもね、このインチキ社長の出会いとかがそうじゃないですか。
インチキですよね。インチキエロ社長なんですけど、ね、いや、ほんまそうなんですよ。いつもね、社長が言われて塾でね、わしと出会ったら人生変わると、わしと出会ったら成功すると、何かがないとわしと出会わへんっていつも言われるんですけど、いや、ほんまにそうやなって思うんですよ。で、私もまさかの私がまあまあなそこそこのビジュアル持ってて、父親もでかいですわ。足太いけれども顔もまあまあええ感じですわ。まあよう喋るしね。せやけれども、まさかこの自分が、いや昔歌手にも女優にも憧れてたし、いや実はオーディションも受けたこともあって合格したこともあるんですよ。あるけれども、まさかのこの私が、まあちょっとこういう芸能界に入ると、ちょっとこうイメージはなかったんですけど、今なんかそういうその道に歩ませてもらって、これはもう本当に一人に大竹社長にも大感謝でございます。本当にいつもありがとうございます。もうちょっと歪んだというですね、まあ感じで、でまあその第二の新しい人生を歩んでるんですけど、その第二の人生をね、この間取り上げてもらったんですよ。私これね、ちょっとまあまあ、いやまあまあちゃうな、もっとすごい、ね、ピコ太郎よりも私世界デビューしてるんですよ、早いことね。何をしてるか言うたら、まあこの間の、先月ですね、9月25日の産経新聞に実は掲載されたんです。私ちょほんま普通ではありえへんでしょ。デビュー1年で産経新聞ですよ。産経新聞、もう一回言いました、産経新聞。これがまたね、ほんまね、こうプロのカメラマンの方にパチパチパチパチ写真撮ってもらうんですけれども、いやまあそんな、まあまあ言うても私もデビュー1年やし、第二の人生いてもそないって思ってたんですけど、でっか乗せてもろててね、もうほんま自分でもびっくりして、友達もびっくりしてましたわ。こうてみんな6時ぐらいからバーッともうコンビニ買いに走ってくれはってね、もう嬉しかったわほんまに。で Facebook とかに上げてくれたりとか、 LINE とかで「こうてきたでこうてきたで」とか言うてくれて嬉しい限りで。でもそれが大阪バージョンやからね、京都に売ってへんから、私もわざわざ大阪まで日曜日けど買いに行きましたわ。ほんでその後ですやん、10月1日に産経新聞のこのウェブ、これにアップされたわけです。これが世界配信やから、も私ね、ピコ太郎よりもちょっとね、少しね、早めのこう世界デビューなんです。ピコ太郎ほど売れてへんけどな、うるさいわ。いや、っていうわけで、まあ、皆さんね、この産経新聞ね、私のね、生い立ちとか、もうプライバシーの、保護とかも頭じゃないんで、もうありのままの話をしてるんで、ちょっと一度見ていただけたらなと。検索は言いますよ、言いますよ、言いますよ。産経新聞、小野あやみ。もう一回言いますね。産経新聞、小野あやみ。これでね、検索してもらったらね、私の23枚の写真バーン出るんですよ。でね、瞬間、検索ランキングっていうか、瞬間ランキングかな？閲覧ランキング。これで4位に入りましてね、私。やっぱ美人ちゃうね。もうほんまに、もう嬉しいな。私もものすごい嬉しいな。せやけど誰からもお祝いもろて。なんでやろ、これ。漫才塾からもお祝いもろて。社長からもお祝いもろて。社長どうなんですか、これ。おめでとう。もうなんか、いや、じゃ、あかんわ。おめでとうしてもろてるわ、いつものお蕎麦屋さん。お蕎麦屋さんだけしてもろったんで、それもね、四つ橋にある料理屋ってお蕎麦屋さん。またよかったら行ってください。美味しいんで、鶏と、焼き鳥とお蕎麦が美味しいんです。そこのおばちゃんがもう、すごい熱狂的な私のファンで行ってくれたはってね、お祝いおめでとうしてくれはって、身内だ、あれもしてもてんよ。先生にもしてもてんけど、社長にもしてもてん、塾生にもしてもてんね。これどういうことなんか分からへんけどね。まあまあまあまあ、いいですわ。とりあえずね、ちょっとその産経新聞見てください。もうほんまでっかでっか載ってるんで。でね、まあね、そういうこう、経緯がありながら、 まあね、私もね、こう関西人なんですけど、実は京都生まれの京都育ちなんですよ。でね、まあ、あのいわゆるこう腹黒のね、こんばは京女っていう、いや、まあ、これ聞いた京都人の人は、いや一緒にせんといてくれと思わはるんですけど、いや私もね、大概ね、ずっと長いこと京都に生まれて京都でこう生きてやってきてますけど、京都人はね、やっぱりね、こんばは、いやせやけどね、そのね、こんばばっていう言葉を知ってる人が意外と少ない。こんばばあやみんやねんって言うても、こんばばって何みたいなことを言われるんですよ。で、え、こんばばってこんばばやんって言うたら、いや分からへん、これは何や言うたら、まあ、根性ババ色っていう、まあ、あのうんち色とかクソ色とか言えないんで、まあ、根性ババ色って言うんですけど、知らん時のこんばばこんばば言ってたんですけど、まあ、自分でもこんばばって自負してるんで、まあね、一応ね、あのこうタイトルでもこんばばあやみっていうふうにはしてるんですけど、まあ、じゃあそこで、そのなんでこんばばなんていう話なんですよ。皆さん、まあ、こんばばで今聞いたって、いや何がこんばばなん、こんなもうええ話しかしてあれへんやか、やらしい話してあれへんか思ってはると思うんですけどね、いやこんばばなんですよ。私ね、家庭環境なんかな、いや分からへんのですけどね、いやみんなね、もう多分一個当てはまると思うんですよ。まずね、人を褒めへん。人褒めます？普通褒める褒める褒める褒めへんな。褒め、いや、あの人かっこいいな、この人綺麗やなとかあるけど、いやでもそないにね、人を褒めるってあんまり、それって自分褒めてくれって感じやし、自分褒めとくわって感じやしね、もう褒めるってあんまり、まあって感じで、まああとは私のね、もうこれ、ね、特技といっても過言、あの過言ではないんですけど、人の悪いとこ見つけるのがうまい、人いつも素早いんですよ。もうね、なんやろう、いや違うんです、私ね、服の婦人服とか売ってたから、その人のいいとこ見るのも得意なんですよ。せやけど、その倍人の悪いとこ見つけるのも得意で、まあなんか、今日もね、こう、まあ、阪急乗って、こう、地下鉄乗ってくるわけですよ。で、心斎橋の、あ、まあ、女子トイレで、今日土曜日やからかな、なんかもうそう、綺麗に、こう、した若い女の人がずらー並んであったんです。でね、まあ、女の人って、まあ、女の子でもそうやけど、鏡を見る癖があるんですよ。でね、何回も何回もしつこく化粧直ししたりとかしはるんです。で、まあそれしてくれたらいい、別に全然してくれたらいい。で、まあ、トイレから出てきたら手洗いたい、手洗いたいところ、その手洗い場のところにも鏡がある。で、まあまあ、そのね、確かね、2つほど手洗うこう場所があって、で鏡が2つあって、で全身ミラーが2箇所あるんですよ、離れたところにね。で、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、あ、べっぴんさんばっかりやな、へえ、やっぱこういうメイクもあるんや、あ、こういう髪の毛のくくり方もあるのねって、こう私は美意識高いからこう見るわけですよ。ほんで、まあまあトイレ並んでたけど、私の順番が来たし、用足して済まして、出てきたんですよ、手洗いたい、もうむっちゃ手洗いたい、みんなトイレ行って手洗うでしょ、手洗わへんしいいと思うんだけど、で手洗いたい、で今日はたまたま荷物があったから両手塞がってたけれども、まあ手洗いすようにしようと思ったら、まあ二つともこう若い女の子がね、化粧直しをこうしてたわけですよ。で、そのうちの、じゃ、ほんでね、そのね、私やったら、いや、あ、誰か出てきて手洗わはるわ。で、私化粧直ししてるけど、普通やったら毒、私も毒。あ、どうぞ手洗ってください。私の化粧直し別に後でもできるから。ドキュラーにね、最近の若い子って。ひゅっとこへんわ、思って。ほんでまあ、まあええわと思って、まあちょっと、まあ、無理くり的に手洗わしてみたいな感じで手洗おうと思ったら、私の手洗おうと思っていた女の子が、なんていうのかな、その洗面所にある鏡に自分の後ろ姿を映したいわけですよ。だからちっちゃいちっちゃいコンパクトミラーを、自分がそのミラーに背中向けて後ろ姿をこう撮ってない、髪の毛やったはんね、知らんよそんな私。で、それ知らんけど、手洗おうと思ったら思いっきりにらまれて、いや、なんで私、トイレした手洗いたいのに、その人ににらまれなあかんやろって思って、じゃ、にらむの得意やし、にらみ返しだったんですよ。そしたら向こうも、にらみ返してきよったんです。え、なんで私、にらみ返されなあかんのってこう、思ったわけですよ。 でもし私これラジオの収録なかったら多分第一発お前殺したろか言うてるとこやったんですけど、いやなんでこのとこでこのメンチの切り合いせんならんくて、え私悪い私悪い私悪いとか思いながら、いやもう言わんととりあえずもう申し訳なさそうに私出てきたんですけどね、最近のなんかそのこのマナーのなってなさ、トイレ行ったらちょっと手ぐらい洗わせてよっていうその気の使いようっていうか、コンパ行ったら多分その子らって可愛い顔してても思いっきり目とか作ってるから、いやー私何々でーすとか言うとるんですよ多分、アホやなとか思いながら、けどそういうやっぱりね、まあ綺麗な言葉言ったらトイレですけど、まあ便所便所やったらそういうやっぱ人間の本性って出んやね、そういうもね心のぶっさくな醜い女がいっぱいいる、もう嘘乳もしっかりやけど、嘘乳はまたまた次回言いますけれども、もうほんまに本性を隠してる、顔は綺麗これは認めたけど、けどもう性格がぶさやく、も私のコンババ以上にぶさやく、ほんまだから私は人を褒めないんですよ、こいつの本性どんなやろとか思ったら、もう便所とか行ったら一発でわかる、もうそういう汚いとこで化粧すんのはいいけども、あんたな心を綺麗にしなさいよ、やっぱそういう時は漫才塾来なさいよって思うけど、まあまあまあね、男にモテたいだけの若い子やからまあいいんちゃうかなと、まあ年いってからざま見さらせというような、まあ人生送ればいいやんと思いながら今日はもう出てきたわけですね。まあまあ、ほんであとまあね、あの喋ってて聞いてもらっててわかると思うんですけど、私上から目線なんですね、これも生まれつきなんです、これも母も上から目線なんです、母の兄弟はみんな上から目線なんです、まあ人のせいにするわけない、上から目線なんです。私先輩にももうね呼び捨てなんです、うちにねあの白水っているんです、でね、あの白水さんって初め呼んでたんですけど、最近白水って呼んでたりとかね、社長のことをこうなんかまあたまにですよ、たまに大滝って呼び捨てにしたりとか、なんかまあそういうねちょっと可愛らしいいたずらっぽい、いたずらちゃう、上から目線、本気ですすいません上から目線で、いや人から言われるのが嫌なんですよ、うちの母親がちょっとヒステリックやったからね、で人から言われるのが嫌いから、まあ、上から目線でっていう性格、まあこれね、あのほんまにあの上から目線ってむちゃむちゃ気持ちいいんですよね、やっぱりこう人に言うっていう。であとはこれね、あのね、どうやらみんな理解してくれはるかな、このやらしい高飛車、やらしい高飛車って分かります？分からへんと、まあこれね、やらしい、あのね、エッチな高飛車じゃなくてね、やらしいでもね、心のね、やらしいっていうかね、いやらしさというかね、腹黒さっていうかね、なんかね、そういうね、やらしい高飛車、これね、どういうことかって言うたら、まあね、例えばですよ、例えば相手が教えてって言うてきはったら、まあまあ教えてあげてもええけど、教えたろうかっていう、ここが重要なんですよ。これがね、なんていうんですかね、こう、まあ、教えたってもええけど、ある人に言わせるとね、もう、アイミンが気づいたんやったら、教えてあげたらいいやん。例えば女性でもね、私、割とこう、相談を受けるんですけれど、まあ、でも、なんかそういう部分で教えてあげたらいいやんと、言わはるんですよ。いや、でもな、聞かれてもいいのになんで私が、私から教えなあかんのっていう、まあ、こういうね、コンババぶりがこう、私の性格なわけなんですけれども、まあ、そこでですね、今回ちょっと、お便りが来ておりまして、なんとまあそのお便りをちょっとババババババッと読みますね。もう私のコンババぶりをちょっと聞いていただけたら。あやみん姉さんこんにちは。こんにちは。クリオさんの回から売名行為を聞き始め、そこから毎回楽しませてもらっている芸人志望の女です。自分で女って言うとこがええわ、もう女の子ですごいと芝居だろうか思うけど、歯に衣着せぬあやみ姉さんの発言がとても心地よいなぁといつも感じております。人やなこの人、絶対別品や。さてそんなお姉さんに語ってほしいテーマがあります。いや何やろ、それは男女の友情について。あもうねこれはね24時間あっても足りないんですね。でね、私には付き合って半年の彼氏がいますと。彼は男女の両方から人気がある人で、異性の友達も多いようです。彼は私と違って男女の友情は成立するという考えを持ってます、うん、まあまあ多いねこういう人ね。で私からするとふとした拍子に男女の関係になっちゃうのが異性の友達と思いますし、思うも気が気じゃありません。うん、私も気が気じゃないわこれをね。私が心配性で嫉妬深いのでしょうか。あゆみ姉さんの率直なお考えをお聞かせください。過去の経験などを交えてお話ししていただけると勉強になります。よろしくお願いいたします。 この人言葉遣いを知ってはるわ、礼儀も知ってはるわ、やっぱりね、こうやってね、こう人に尋ねる、聞こうと思うときはやっぱりこういう低姿勢は必要ですね。ええー、人やわこの人、私にこうやっぱりこう尋ねるっていう、もうこの姿勢がいいですね。っていうことで、まずちょっとね、男女の友情、私ねこれね、はっきりでないと思ってるんです。要ね、お前とな、いやあんたとな、裸でな、これベッド一つで寝ててもな、絶対エッチせえへんわ。いやそれね、絶対ないと思うんです。ありえへん、もうそれは絶対ない。どんなにブサイクでもデブとデブ、いやごめんな、もうデブとデブ同士でもね、もうブスとブス同士でも、いやほんま絶対これね、ほんまに、いや男って、まあまあちょっとねこれね、もういや、ちょっとごめんなさいね、思わぬくしゃみでびっくりするわ、なんか自分のこと言われてんのちゃうか思って、社長ビビったはのちゃうやろか。いやいや、まあね、あの、いや私もね、男友達はいますよ確かに。でね、あの、まあそれはね、や優しい、まあ、優しいのはいいんやけど、優しい、まあ、怪しい、とりあえず優しいのは怪しいんですよ。私ね、もうできないんです、こういうなんか、ね、もう男女の友情はなんかもう成立するよ、アホかっちゅう。あね、男はね、やっぱりね、反応するんです。ブサイクな女見ても、臭い女見ても、どんな女見ても若かろうがと知ってようが、やもうすね、昨日やってようがやってまいが、反応するんですね。やっぱりそのね、下心がない、うん、まあ、100% あるわけじゃないけど、男やからやっぱりね、男は我慢できないじゃないですか、反応するものがあるから。女性はね、我慢できるんですよ、うん、ってこう、あの、反応するものもないからまあね、立つところは女性も男性もあったとしても、せやけれども、やっぱね、男のね、優しすぎる男はね、あかん。あの、彼女にだけ優しくしてもらいたいですよね。あのね、そのそばからね、あの、彼女の立場としたら、あの、その八方美人なこの彼氏なのかどうかっていうのはね、見たら分かるんやね。って先生言うたら、いや、ほんまなんですよ。別にね、あのね、わざわざね、ボディタッチしようとかする男もいるわけですよ。せんでえね、そんなこと。絶対せんでえね、ほんで、私の彼氏ですって、例えば彼女が紹介したとしましょうよ。なら、別に、あ、こんにちは。例えば、こんばんは。いつもあやみんがお世話に、まあ私としてですよ。いつもあやみんがお世話になってます。ありがとうございます。だけでええね。あと一緒に食事するんやったら、はははーとか言って、あいみつちょいなちょいなって手入れといたらいいのに、そう優しいなんか彼氏とかは、もうね、なんかこう、ええかこしいから、一緒に、あー、いや、もう僕もそうなんですよとか言いよる。死んでしまえ。お前、私ね、いつもそう思うんですよ。だからね、その、友情と恋愛って、紙一重やなって、よくね、友達から、あの、始まる恋愛とかって、やっぱり言う言葉があるのと一緒でね、やっぱ私もね、そうなんです。あの、略奪愛されたことあるんですよ。ほんま腹立つわ、ほんま。かつく、今でもあの女腹立つわ。まあ、結婚しはったんですけどね。でも見事離婚しよりましたわ。多分このラジオ聞きよりやるね、その相手の男の方が。その男は元彼なんですけど。まあ、あのね、略奪ってでも寝取りよったっていうか、いや、結婚したいなって話をしてたんですよ。その彼とね。で、その彼の昔からの女の友達やったらしいんです。で、仲良かったんですって、友達だったんですって。せえけれども、私から奪い寄ったんですよ。これって男女の友情ってどうなんこれみたいな。ね、思いません。そう思ったら、いや、友情じゃなくって、彼女がいる男、例えば彼氏がいる男に対して近づく異性はほんまにまかん。もうなってない人間が。もうね、だからね、あの、彼氏、この人ね、あの、彼氏を友達に合わさない方が私はいいと思います。こう、もう、ほんまにそう。あの、私の経験上、あのね、友達に合わさない。よっぽど信用できると、いや、せやな、よっぽど信用できる友達も裏切りよるからね、やっぱやめた方がいい。もうね、結婚するという、このね、あの、私たち結婚しま、あ、でもな、結婚します。言うてても、不倫とか浮気とか平気でしよる女もいるから、まあ、あの、彼氏はあんまり紹介しないことですわ。とりあえず。もうほんまに。あの、私はそれが一番利口なんちゃうかな。これ質問の答えになってるかな。私の文句言いになってしまいましたけど、でもね、いやほんまにね、やっぱり友情はね、成立しない。私のもう経験からいくと。 男性側も女性側もだからあなたもあの彼氏のこと心配してあるけれどもどんな性格の人か知らんけどね あなたがねけどあなたも注意した方がいいですよあのお互い様ほんまにもうね恋愛とか結婚ってねやっぱりねあの友達が何も言うんですよいや結婚してるよ旦那とラブラブや嫁とラブラブやせやけどなっていつどんなな素敵な異性が現れるか分からへんやろって言いよるんですよもうほんまに首絞めたろうかほんまにもう死んでしまえお前らっていう結婚したら私にしてみるとそう思うわけですよいつでもいい出会いに備えてるらしいです実は結婚しててもそういう人が多いとだから離婚とかも結婚してても離婚も考えてるんですってありえへん私ねそういうとこ真面目やからありえないんですよだから他のその私の彼氏が例えば他の女の人となんかこう喋ってあるの見たらもし私ねジェラシーがすごい強いから喋るな唾が飛ぶ喋るなやめてくれってか思ってしまうでそっから取られてしまうんちゃうかって思ってしまうんですよでも自分の中ではまあ私の方が綺麗やしできてるしとか思うけどねこれね女のねもう差がなんですよこれほんまにだからねもうねあのお互い様のためもうねお互いほんまにもうねお互いの絆がもう深まって深まって絶対浮気せえへんでっていうもう絆ができた時に紹介しはるとかそういう風な手立てをしはった方がいいと思うんですだから私は男女の友情は成立しませんもう以上っていう感じでございますまあちょっとこういうねあの男女ネタとかねあの恋愛ネタとかに私燃え尽きてしまうんでいやそれ以外でもあのマナーとかねあのルールとか行儀とかうるさいんですよだからねまあ今あのコスメとかの勉強もいろいろしてるんですけどまた皆さんもねちょっとこういうの気になるなとか私にちょっとこういう毒舌を代弁してほしいなとかいうまあいろんなそのお便り募集しておりますのでまたこちらの方ねどしどしと送っていただけたらいいかなと思っております燃えてしもた一番燃えてしもたわほんまにということでですねあっという間の30分暑いわ喋りすぎて汗出るこれ30分喋ったらカロリー何キロカロリーぐらいも変やろっていうぐらいちょっと計算したいぐらいですねいやほんまにねやっぱ私ねこのまあほんまはね一人でね喋るっていうのってどうなんやろうって思いながらねまあドキドキはしてるんじゃドキドキはしてるけど昨日から喋りたいわ喋りたいわ喋りたいわ喋りたいわ思ってで朝もう寝たないわ寝たないわ阪急電車寝たないわ思ったらこのもうね新あの心斎橋のあの公衆便所で可愛い女やけれども心がブサイクっていうこの女のブサイクなネタがあってでまあさらにこういう恋愛ネタがあってっていう非常に面白かったんですけどやっぱちょっと30分で私の喋りではちょっと足りない喋りに関してはねやっぱ喋りの人にはね、やっぱ30分っていうのは足りないんですよこう、ね、30分っていうのはね10秒くらいの感覚なんです喋りにとってはだから、ね、私ねまだねもう1分ぐらいしか喋ってへん感覚なんですけどもうエンディングしてくれって言うてあるしエンディングしますわもう悲しい寂しいわほんまにすいませんちょっとね最初の方はねこうグダグダだなってしまったなってしまったかもしれませんけれどもねまあでもねこれからね毎月毎月、まあ、私のこういうちょっとこうトークをこう広く繰り広げていきながら、楽しいこうラジオにしていきたいと思っております皆様どうぞよろしくお願いしますということでですね、まあ、告知なんでございます。私がね所属しておりますさっきから言ってるの漫才塾ですねでこの漫才塾なんですけどこう水曜日と土曜日と講義がいつも行われているわけなんですで水曜日は第1第3の夜の7時からで土曜日は第1第2第4の2時からなんですでこれねプロアマ問わずのお笑い養成所になりますもうほんまにねネタの作り方やるとかねいろんなことねここでは言えへんからなんですけどもうしっかり勉強していけますでも私みたいにどの方やったらねもうお笑いなんね勉強しても分からへんやつもいるんですけどまあまあまあまあまあまあ本当にメンタルのこととかもいろいろ勉強できます本当ためになると思いますで、まあ、じゃあ土曜日なんですけど土曜日については水曜日もですけどね、まあ、大竹塾長の講義をメインにして土曜日だけ落語作家構成作家の高田剛先生またこれがね細い髪の毛中一のイケメンの先生なんですけどねもうそうねなんかシャイやと思うんですけど、まあ、この先生このね先生の講義がこうあるわけですさらに、まあ、大竹塾長とは違ったこう角度からの、まあ、ネタの作り方とかの講義とかがございますこれね本当にみんなすごくこうためになってますしねネタとかも作りやすい感じでねいろいろ教えてもらいますのでぜひとも随時見学とか体験も可能ですので詳しくはこの漫才塾のホームページをご覧いただけたらなと思っておりますそしてさらに告知ですこのね土曜日 毎月なんです。第3土曜日はこのね、漫才塾生が繰り広げる漫才塾プレゼンツ大笑いライブを開催しております。これがまたおもろい。これね、毎回もうね、ちょっと立ち見が出るほどになってきました、おかげさまで。でね、場所はね、あの四ツ橋今井ビル3階、ね、ワンコインなんです。安いから来てください。ほんまにみんなも一生懸命頑張ってね、面白いネタ披露しております。で、今月は11月19日の土曜日2時からでございます。で、まあ、どうつかましくですね、私このあやみん、こんばんは。私ももちろん、スタンドアップコメディもやっております。そして、MC もやらせていただいております。で、その絵以外にですね、あやみんのファンクラブ、そしてオフィシャルが Facebook にございますので、これ絶対見ろよって感じで見てほしいんですね。あのちょいちょいいろんなオフィシャルのでプライベートのこととかも上げております。ファンクラブの方ではね、塾の模様とか、これから私の今後の活動のこととかも書いておりますので、ぜひともご覧いただけたらなと思います。それではですね、もう本当に時間が来てしまいまして、本当に寂しい限りではございますが、これにてあやみんの売名行為終了でございます。本当に皆さん、今日はありがとうございました。あやみんでした。聞いてくれてありがとう。